皆さん、こんにちは、ゆうすけです。
こんにちは、大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大抵この番組、冒頭はこんばんはなんですけれども、なぜこんにちはかというと、まあ、収録してますのが、ただいまが7月24日日曜日の13時30分をちょっと回ったところです。
真っ昼間ですね。
真っ昼間ですね。しかもですね、収録をつい30分ほど前に決めて、急遽ですね、準備してですね、喋るようになったんですが、
はい、
なぜかと申しますと、まあ、ご存知の方はご存知と思いますが、日本時間の本日午前中、あるいは一部昨日からですね、アメリカのサンディエゴコミコン2022で、MCU の今後のラインナップ等がドドンと発表されまして、
はい。
これは我々も喋らないといけないだろうということで急遽ですね。
そうです。
準備して今マイクの前に座っておりますけれども。
はい、緊急速報です。
そうですね。いやまあすごいラインナップがね。まあもちろん今回のこのコミコンで出るっていうのは報道されてたけど、ね、ここまで出して、来てくれてありがとうございますみたいな。
いや本当ですよ。ある程度ねその発表済みのものもあったからどうかなと思ったんですけど全然超えてきましたね。
一番大きな話としてですね、まず発表されましたのが、はい、まあ、現在展開中のこのフェーズ4は、この11月公開予定のブラックパンサーワカンダフォーエバー、これで終了と、
はい、
いうことでございます。
うん。
そして、そのフェーズ4、5、6まで3つまとめてマルチバースサーガになるという発表もされました。
ね、命名がついに正式なね、サーガの名称が決定しましたね。
まあ多分そうだろうなというのはね、まあ薄々予想してたわけなんですけれども、
うんうんうん、
まあフェーズ1、2、3が、まあ後からインフィニティサーガと言われたんですけれども、今回はもうこの時点でマルチバースサーガと発表されました。は
い、いやー、もうなんかちゃんと言ってくれたから余計にこう分かってたんやけど、こうホクホクしますよね、なんか。
はい。そしてですね、今回フェーズ5と、フェーズ6の一部のラインナップが発表されましたので、とりあえず、ダダンと私の方から、まずタイトルと公開日、配信日を紹介したいと思います。
お願いいたします。
いっぱいあるんですよ、これが。
はい。
まずフェーズ5、スタートはアントマンからですね。
はい。
アントマン&ワスプ、クワントマニア、2023年2月17日公開予定。
イェイ。
次がドラマ、シークレットインベーション。これが2023年の春。
うん。
そして映画、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3、2023年5月5日。
はい。
ドラマ、エコー、2023年夏。
はい。
ドラマ、ロキ、シーズン2、2023年夏。
はい。
映画、ザ・マーベルズ、2023年7月28日。
はい。
映画、ブレイド、2023年11月3日。
はい。
ドラマ、アイアンハート、2023年秋。
うん。
ドラマ、アガサ、これがですね、2023年かまたは2024年冬というふうになってます。うん、そしてドラマ、デアデビル・ボーン・アゲイン、2024年春。
うん、
映画、キャプテン・アメリカ・ニュー・ワールド・オーダー、2024年5月3日。そしてフェーズ5の最後が、映画、サンダーボルツ、2024年7月26日。
いやー。
というわけで、1年と5ヶ月の期間で、はい、まあ今のところこれだけのラインナップということで。
まさかね、その5の始まりと終わりまで言ってくれるとは思ってなかったですね。
ですね。まあもちろんね、その制作状況とか、まあコロナ禍の影響でずれ込む可能性は多分にありますけれども、まあ一応この予定ということで、あ、今の日付はあくまでアメリカ公開日なので、日本はまた若干、ずれる可能性がありますんで、その点はご了承ください。
はい。
そして今回その先の、フェーズ6も発表されております。
なんとね。
で、今の予定、まあ、サンダーボルツが2024年の7月26日なんですが、それから約4ヶ月後からフェーズ6が始まります。
うん。
こちらの第一作がついに来ました。ファンタスティック4。イェーイ。
2024
年11月8日。そしてですね、この後実はタイトル未定の作品が8作品控えております、
はい。
で、これも映画とドラマ多分混ざってるはずなんですが、そのあたり出てはないんですけれども、
そうですね、うん、
一応公開予定がですね、 タイトル未定の、1作目2作目が2024年秋、
うん、
タイトル未定3作目2024年冬、タイトル未定4作目2025年冬、タイトル未定5作目2025年春、タイトル未定6作目2025年春、タイトル未定7作目2025年夏、タイトル未定8作目2025年夏。ということで、この8作品はまだ、正式タイトル出ておりません。
はい。
そして、いよいよこのフェーズ6の締めがですね。
うん。
おそらくこれは前後編みたいな感じになるんじゃないかと思いますが、ついに来ました。はい、アベンジャーズ・ザ・カーン・ダイナシティ2025年5月2日。そして、アベンジャーズ・シークレット・ウォーズ2025年11月7日。これが現時点でのフェーズ6のラインナップです。
いや、もう震えますよ。これはね、もうね、はい、うん、はい。
来ましたね、ついにアベンジャーズが。
うん。
まあ、結局、フェーズ4にはアベンジャーズはないんですけれども、
うん。
フェーズ5もないんですが、まあ、フェーズ4、フェーズ5、そして、フェーズ6でね、いろいろな種をまいて、その成果が、この2025年の5月と11月に、バッと花開くと。
はい。
いう感じになるんじゃないかと思います。
すごいっすね。フェーズ6はこの2025年の11月で終わりますって、だから6の終わりも言ってるんですよね。
そうですね。で、ファンタスティック4が2024年の11月ですから、
うん。
まあ今のところ予定通り行けば丸1年で、これだけを出すと。やれるのか本当にみたいなね。まあずれる可能性はね、まあ多分にありますから。
タイトル見て8作。
なので、まあこれあくまで現時点の予定なので、まあ今までの作品もね、いろいろ公開日ずれましたんで、
はいはいはい、
まあこの通りにはいかない可能性ありますけれども、はいはい、ただ、もうこれだけ今、制作済み、制作中、制作予定で動いておりますので、
はい。
で、おそらくこのタイトル未定の8作品で、もうすでに発表されている作品としては、
うんうん、
ドラマのアーマーウォーズですね。
うんうん、
それから、映画ではシャンチーの2作目、
はい、
デッドプール3作目、
うんうんうん、
これはもう正式に発表されてますので、まあこの3作品はこの中のどこかに入ってくると思われます。
でしょうね。
あとどういう形になるかわかりませんけれども、まああるとすれば、エターナルズ、X メン、まあこのあたりが入ってくるか、まあもしかしたらムーンナイトも入ってくるか、
うんうんうん、
ミズ・マーベルのシーズン2とかもあるのか、まあ、そこわかりませんけれども、アーマーウォーズ、シャンチー、デッドプールは間違いなくここに入ってくるんじゃないかと、まあ、予想しております。
はい。
というわけでございますですよ。
なんかもうちょっとね、はい。ちょっと、あれですね、うん。
まずフェーズ5からいきますと、まあ、アントマン、シークレットインベージョン、まあ、ガーディアンズ、このあたりはね、もうすでにずっと前から発表されてましたし、
うん、うん、うん。
うん。から、まあ、エコー、ロキシーズン2、ザ・マーベルズ、まあ、このあたりも出てましたし、
うんうんうん、
ブレイドはエターナルズで伏線引いてましたけれども、いよいよ、来年11月ということで。
はい。
多分前のブレイドよりは少し、まあ、ディズニー絡んでますんで、まあ、ちょっとおとなしめな表現になる可能性もありますけれどもね。
そうですね。
ただ、その一方、デッドプールはなんだ制限はないらしいんで。
18禁で行くんですよね。
あれは、作風は変わらないと。まあ、そうですよね。おとなしくなったデッドプールは誰も見たくないと思いますね。ま、どうなりますか。そして、正式に発表されたのが、デアデビル、ボーンアゲイン。
ボーンアゲイン。
2024年春ということで。
うん。
まあ、2年ぐらいですね。先の話になりますけれども。いよいよ、こちらに入ってきますか、デアデビル。
はい。で、デアデビルがですね、どうやら18話という発表らしくて、全。
かなり長いですね。
すごい量ですね。今までは、だってね、6話がほとんどで、ワンダービジョンだけ9話でしたっけ
?18 話ということは、まあ普通にテレビ放映されてる、まあドラマと同じ本数くらいだなと。うんうんうん、まあ大体そんな感じですからね。というかまあ6話ではね、やっぱりあまりに短すぎると。
ねえ。
まあそれともう一つあるのが、まあ今ディズニープラスで配信始まりましたけれども、昔ネットフリックスの方で、配信されました、
はいはいはい。
まあ、前のデアデビルのシリーズ。まあ、この話数も考えれば、やっぱり、最初はこれぐらいかなと。まあ、この後ね、内容によってはシーズン2とかも行くんでしょうけれども。どうなりますかというところでですね。
はい。
そして、 キャプテンアメリカの4作目ですね。
うん。
新しいキャプテンが主人公のニューワールドオーダーが2024年。で、この後がですね、サンダーボルツという、まあ、このタイトル聞いただけでピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、
はい。
一応このサンダーボルツというのは、まあその MCU の中での、まあヴィランたちを集めたような映画になるという、うんうんうん、いわゆるDC におけるスーサイドスクワットみたいな。
そうですね。もう一つのチームみたいな感じですよね。
となると、ドラマシリーズのファルコン&ウィンターソルジャーに出てきました。
うんうんうん。
バレンティーノ・アリグラ・デ・フォンテーヌ。
はい、長い名前の人。
ジョン・ウォーカーね、US エージェントになりましたけども。うん、まあ、このあたりが確実に出てくるだろうなというね。
彼女がだから声かけてる面々がこのサンダーボルツじゃないかという今予測ですね。
ということは、この直前に公開されるこのキャプテンアメリカニューワールドオーダーも多分絡んでくるんだろうなと。う
ん、絶対絡んできますね。
絶対絡んできますよね。
うん。
いや、もしかしたらデアデビルとすら絡んでくる可能性はありますよね。
若干ちょっとなんですよね。この正統派ヒーローじゃなくてダークヒーロー的なメンバーとかが、こう、確かいるはずなんですよ。サンダーボルツって。
そうですね。なので、まあ、どういう展開になるか、わかりませんけれどもね。まあ、これはまだ詳細が発表されてませんので、まあ、楽しみに待ちたいと思いますね。
はい。
そして、フェーズ6。まあ、ファンタスティック4、ようやく正式に発表になりましたけれども。
ね。
まだ具体的なね、キャストとか、どういう設定になるかは未定ですけれども。
うん、うん、うん、うん。
まあ、結局、今回その、フェーズ4、5、6がマルチバースサーガと名付けられた以上を、今のオリジナルの MCU の世界ではない別のマルチバースの世界での話になる可能性も多分出てくると思うんですよね。
そうですね。ちょっとずつもう本当に拡張していってますからね、フェーズ4で。
まあ、これ X メンもそうですけれども、まあ、X メンについてはまあ、ミズ・マーベルでちょこっとね、伏線は引きましたけれども、うんうん、どういう出し方になってくるかわかりませんけれども、まあ、すべての世界に、ね、アベンジャーズがいて、ファンタスティック4がいて、X メンがいるっていうのも、なかなか難しいかもしれませんけれども、
うん。
まあ、マルチバースをうまく絡めてやってくるのかなというね、まだわかりませんけどもね。で、問題は最後のアベンジャーズ、まあ、2作品。
そうですね。そうですね。はい。
アベンジャーズ・ザ・カーン・ダイナシティという、このカーンという名前というのは、あのカーンですよね、おそらく。
そうですね。アントマン&ワスプで登場する、まあ、予定のね。今回のだからメインヴィランがここで確定させられたというか。
だからフェーズ5の一作目に出てくる、まあ、征服者カーンがフェーズ6のラストまで。
うんうんうん。
まあ、もしかしたら途中の作品にもね、当然出てくるでしょうけれども。
はい。
まあ、ロキシーズン2とかにもね、多分出てくると思うんですけれども。
そうですね。
はい。
わぁ。
そして最後のシークレットウォーズって、これコミックスの方で言ったかなり新しい作品ですよね。
そうなんですよ。これ、収録外でね、雑談してる時にちょっと触れとったんですけど。
はい。
マルチバースオブマットネスってあったじゃないですか。ドクターストレンジの。
はいはい。
あれのラストというか、まあ劇中とかでインカージョンという表現があったんですが、マルチバース同士が侵食し合うっていう、なんかそういう壮大な、まあ、概念なんですけど、
はい、
このシークレットウォーズという作品がそのマルチバース同士の戦争みたいな、そんな話らしくって、それをそう、アベンジャーズというシリーズの副題に持ってきて、それがしかもフェーズ6のラストというのが、もうこれは偉いことですよという今状況になってるんですね。
だからマルチバースサーガと名付けるのも、なるほどなと思うこのね、タイトルですよね。
うんうんうんうん。
まあだからここね、バランスが難しいと思うんですよね。どこまでやってるのかって、映画とドラマで何をどこまで語るのか。まあもちろんそのマルチバースにかかってこない作品もね、当然入ってくるでしょうし。
はいはいはいはい。
もうすべての作品がマルチバースになっちゃったらわけわからんようになるんで、まあそれはさすがにしないでしょうから。まあどうなってきますかという感じですよね。
ね、あちこちにね、このチームがこう形成されつつあるじゃないですか。今までやったら、
はい、
アベンジャーズだけというか、まあガーディアンズとかもね、まあ別チームって考えればそうだけど、だけどサンダーボルツとかアベンジャーズとか、多分その何エターナルズとかね、
はい、
あと多分若い子らのチームとかもきっとできるんでしょうし、
そうですね、ヤングアベンジャーズがね、
うん、
まあ、結成されて。
アニマルもあるかもしれないし。
そう、このタイトル見てる中にアニマルアベンジャーズが入ってると私は非常に嬉しいんですけれども。
ねえ。だから本当にあの、アメコミのね、あの漫画よろしくもチームが無数にあって、世界も無数にあってみたいな、こう紙の上やからこそ展開できたようなもう、すごい規模の話が、もしかして本当にこれは実写化されるんじゃないかっていう期待が高まってるわけですね。
ですね。
うん。
実はこのラインナップ、さっきネットから拾った資料でざーっと印刷したものを読み上げたんですが、
はい。
若干まだここに入ってない、まあ、そのアニメシリーズの話もありまして、
うんうんうん。
直近で言うと、8月10日から配信開始になります、アイアムグルート。
はい。
短編アニメ集ということで、まあ、シーズン1、全話一挙配信で、もうシーズン2も制作は決まったらしいですけれども、
うんうん。
その後に、これ2023年にずれ込みましたかね。What If シーズン2、はい。
これも楽しみですね。
で、しかもシーズン3もやるみたいな話が出てきまして。
全然追いつけないですね。
で、一部ね、もうあの画像とか、あの、キャラクターとかの発表もありましたけれども。
うんうんうん、
そして、その What If シーズン1の中で、触れました、例のゾンビになる話ですね。
あ、そうそうそうそう。マーベルゾンビーズという、あの、ワットイフからのさらにスピンオフしたアニメシリーズが。
そうですね。で、これも、あの、まあ、ゾンビになったメンバーと、まあ、ゾンビになってないメンバーがざーっと発表されてますんで、これも、あの、見ていただくと いろいろすごいんですけれどもね、もう、あの、絵も発表されてますんで。
はい。新顔がいっぱいいましたね。
シャンチーとかもね、入ってきてますんで。
そうそうそう、アレクセイもいるし、ケイト・ビショップもいるし、エレーナもいるし、
あの、要は、シーズン4で出てきたキャラクターたちが、こちらのアニメ版にもどんどん入ってくると。いう感じで。
うんうんうん、
まあ、でもね、とんでもないですけどね。片や、ね、アイアンマンとかキャプテンアメリカとか、あとキャプテンマーベルまでゾンビになってましたよね。
そう。なんかだから、若いチームというか、あの、何？新顔が生存者で、
うん。
前のね、活躍した、あの、大御所たちは、もうみんなゾンビっていう、また面白い構図ですよね、これ。
しかしあの、キャプテンマーベルのゾンビとか手に負えませんけどね、正直。
ワンダのゾンビもすごかったですけどね。
誰が相手するんですかね。
あとね、そうそうそう、エターナルズのイカリスもね、ゾンビになるらしいんですよ。
もう、どうしようもないですね。
うん。
明らかにあの、ゾンビ側が強すぎるような気がするんですけど。まあ多分あの、人間側もまだ発表されてない隠し玉があるんじゃないかと思うんですが、にしてもちょっとね、パワーバランス的にどうなのかという気がしなくもないですけれども。
エターナルズって確かでも人間じゃなくて、ロボットじゃなかったっけとかいろいろ無粋な突っ込みを。
まあいわゆる人造人間ですからね。
はい、
生きてはいるけれども、まあ人間ではないので、それゾンビになるのかどうなのかみたいなね、感じではありますけれども。
アニメだからこそね、もう本当にもうやりたい方でやってもらって、って欲しいですよね。実写の制約が取っ払われるのでね。
What If のシーズン1はまさにそうで、これやっぱり実写でできないだろうなということを本当にアニメならではのやり方でね、
うんうん、
いろいろそのゾンビの話もそうですけれども、いろいろあのやってくれたんで、What If もね、シーズン2、シーズン3も非常に楽しみなんですが、そしてあとはあの、スパイダーマンですね。
はい。
いわゆるあの、MCU 版のスパイダーマン、ピーター・パーカーが、まあ、スパイダーマンの力を手に入れるという、いわゆるあの、エピソードゼロ的なところを、今回アニメでやると。うん、いわゆるあの、シビルウォーの前の時点ですね。
はい。
これも発表されておりますね。これもまた楽しみではあります。
で、これまたね、あの、ややこしいみたいで、一応だから、はい、トム・ホランドの話じゃないですか。
ですね。
のはずなのに、
うん。
なんかクラスメートに、彼、オズボーンっているじゃないですか、親友の。
はい、はい。
ハリーか、ハリー・オズボーンがいたりとか、ヴィラン側にドクター・オクトパスがいたりとか、は
い。ドクター・ストレンジも出るらしいですね。
そうそうそう。なんかいろいろと、うん、これはどうするんですかみたいな、このまた匂わせ発表がすごくてですね。
まあこれもまたね、一ひねり、二ひねりやって、で、実際見たら、うん、みたいな感じにね、多分なるんでしょうが、まあね、まだまだ伏せられた情報がいろいろあると思いますんで、まあ最終的にやっぱり、うん、あの作品見てみないとわかんないですよね。
ねえ、なんか、こう、発表してくれたようでさらに謎を増やすという、また、いつものあれですよね。
あれですよね、うん。まあ、ラインナップ的にはそういったところなんですが、あとですね、まあ、動画として発表されたのが、これは本当に皆さん 期待と注目と不安でいっぱいだった、
うん、
ブラックパンサーワカンダフォーエバー、
はい、
これの予告編が、本日ついに発表になりまして、もう YouTube で見ることできますけれども、
うん、
さっき我々もね見ましたけれども、
はい、11月11日公開です。
いかがでしたか？
なんかうってなりましたもうね、僕ね、先から分かるように完全に語彙失ってるんですよ、今回の大量発表で。
ねえ。で、いや、このブラックパンサーの予告編一つでももう本当にお腹いっぱいなんですよ、正直。
そうですね。なんか、僕、まあ、見られた方、まあ、ネタバレとかないので、出てくるセリフでね、予告編の中で、母親いたじゃないですか、女王様が、
はい、
家族はみんないなくなってしまったみたいなセリフが入ってて、これ多分チャドウィック・ボーズマンも亡くなってるし、なんかそれを称えるみたいなシーンとかもなんかあったんで、予告編の中に、あ、作中も何らかの理由で多分いなくなったんだなと思ったんですけども。
そうですね。ちらっとティチャラの肖像画が映ってましたよね。
そうそうそう。で、気になるのが、家族はみんないなくなってしまったってことは、多分シュリの身にも何か起こるんだろうなという。
まあでしょうね。もちろん出演はしてるわけなんですけれども、
そうそうそうそう。
ただここがね、じゃあ首里も死んじゃったのかとかいう、そういう単純な展開にはおそらくならないはずなんで、うん、まあどうなるかと。あと、うんうん、まあ、予告編見る限りは、前作からね、引き続きお声とか、
うんうんうん、
あと煙幕も出てましたね。
はいはいはい。
そして新しいキャラとして、ドラマアイアンハートの主人公の、リリー・ウィリアムズもちらっと映っておりました。
うんうんうん。
まあ、具体的なね、ストーリー展開はあれですけれども、それと、今回、大半は、まあ、海のシーンといいますか。
うんうんうん。
今回は、海底王国も、出てきますんで、まあ、その部分の描写がね。
エンドゲームで言ってたやつですね。
あ、ですね。エンドゲームの中で、オコエが、ナターシャとの会話でね、チラッと海底で異変が起きてるみたいなことをね、言ってた伏線が、ついにここで明らかになると。
はい。
いうことで、まあ具体的なね、ストーリー展開はまだ全くわかりませんので、あれですけれども、やっぱりその、うん、チャドウィック・ボーズマンを追悼する映画になるでしょうし、いやなんかもう、映画館でタイトル見ただけで泣いちゃうんじゃないかと思ってですね。
そう、なんか楽しみなんですけど、みんなもなんか怖いというか、
ね。
ねえ、複雑な気持ちですよね。
で、間違いなく、マーベルスタジオのロゴが、多分特別バージョンですよ。はい、ほら。
でしょうね。
キャプテン・マーベルの時にもありましたけれどもね、うんうんうん、スタンリーが亡くなった時に、スタンリーの画像だけずっと流したという、はいはいはい、ああいった特別バージョンになるんで、いや、またそれ見たら泣いちゃいそうな気がしますよね、うん、最初から。
で、今回のね、予告編、一番早かったのは、その字幕版じゃなくて、はい、本当に翻訳もされてない言語のやつを見て、
はい、
で、ちょっと遅れてディズニー公式から日本版の字幕がついたやつを見たんですよ。
はい。
で、気がついたんですが、今回の、ブラックパンサー、ワカンダ、フォーエバーって前々からね、思ってたんですが、ワカンダ、フォーエバーの方が字がでかいんですよ。
はい。
で、ちょっと、上の方にブラックパンサーって前作と同じロゴがついてるみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、それはきっとね、そのワカンダ、フォーエバーっていうその、気持ち、作品の意味とか、メッセージとかが、ま、込められてるからなんだろうなと思ってましたが、はい、日本版のカタカナで書いてある、タイトルロゴは、ブラックパンサーの方がでかいんですよね
。
やっぱりそうですよね。
ま、どうなるかというね。まあ、他の映画でも、アメリカの方と日本語の方と、こう、タイトル、サブタイトルの付け方がね、ちょっと違うっていうのはね、
そうそうそう、
ありますけれども。
わかりやすさとか、親しみやすさとかね。
うん、まあ実際はね、どうなるかまだまだね、わかりませんけれども、
うん、
まあそれにしても、ついに、いわゆる動画として、新作を見ることができたので、
うん、
まあ、本当にね、感慨深いというか、とはいえまだまだね、公開先の話なんで、
そうですね。
これからね、うん、いろいろ情報が少しずつ出てくると思いますんで、楽しみに待ちたいと思います。そして、もう一本も今日発表になりましたね。まあ、最新版予告編、8月から配信始まります、ドラマシリーズ、シーハルク。
はい。
こちらはガラッと雰囲気変わって、かなりコメディータッチというか、
うんうんうん、
まあ、そこをピックアップしたんでしょうけど、かなりこう、笑えるシーンが入ってきてると。
はい。
そしてですね、何より笑ったっつうか、なんというか、驚いたというか、もう、フェイズ4の、 本当にレギュラーとなりました。ウォンがこれにも出るという素晴らしいぞウォンは本当に何本出てるんだよみたいな。
もうニックフューリーじゃないですか、もうすでにここまで来たら。
もうまさにそうで、必ずどこかの作品に絡んでくるみたいなフェーズ4では。これだけ魔術師というのは使い道がありますよね。どこにでも簡単に現れるから。
さすがね、ソーサラースプリームですよ。もう、もはやね、ドクターストレンジの上司ですからね。
上司ですからね。もう、今後どの作品にね、ウォンが出てももう、そうか、ウォンならそうだよな、みたいな、うん。もうみんな思うと思うんですけど。
いやいや、もうあの、シーハルク見てって思ったけど、どうしてもウォンに目が惹かれてしまうというね。
なんかそれが一番インパクトが強かったような気がしなくもないんですけどね。そうそうそう。
あ、でもあれですよ。ちゃんとはほら、一時期ね、このまま忘れられてしまうのかと思われてた、はい、アボミネーションという、
はい、
インクレディブルハルクのヴィランですね。
シャンチーでもね、チラッと、まあ、変身後の姿で、
うんうんうん、
ウォンと、中は八百長みたいな試合をやってましたけれども。
あれの、あれの真相をちょっと教えてほしいですね。ようやく、そろそろね。
そろそろ。なぜウォンと組むようになったかということが果たして今度のドラマで明らかになるかどうか。
荒稼ぎしてたんでしょうね、きっと。
まあ、今回はちゃんと変身前の姿で。
そうそう、エミル・ブロンスキーとしてね、ちゃんと役者さんも出てましたから。
はい、ティム・ロスですかね。
そうそうそうそう。懐かしい。
ちゃんと変身して巨大化するところもちゃんと映ってましたけど、かつての映画版の時はね、いろいろありましたけど、今回はなんか割とこう、いきなりこう巨大化するみたいな感じで。
もうなんかこっち側の陣営かな、みたいな書き方でしたよね。
そうですね。半ばこっち側かな、みたいなね、
うん。いや、うまいことありますよね。その制作人のね、制作スタジオがどうとか、俳優が降板してとかいろいろあったのに、うん、うまいことちゃんと過去の資産を持ってくるんやからすごいなと思って。
この流れに乗ってもしかしたらね、サンダーボルツに出てくるかもしれないし。
あ、かもしれないかもしれない。
可能性は十分にあると思いますけれどもね。
で、シーハルクって、原作ではですね、
はい。
デッドプールと同じで第4の壁を破るキャラらしいんですよね。
そういうシーンがちょっとありましたよね。
そう。だからなんかね、そう予告の中にも、こっち向いて、一言、こう、何やろ、愚痴をこぼすじゃないけど、視聴者に向けて、なんか言ってるみたいなシーンがあったんで、これちょっと面白くなりそうやなっていう。
もう完全にカメラ目線で喋ってましたからね。
うん。
これはいろんな意味でね、楽しめそうで、やっぱり全部のね、話が、重いと辛いので。
そうそうそう。
まあね。明るい笑える話もね。まあ、とはいえ、笑えるだけで終わらないのが MCU なんで、また蓋開けてみたら、あ、この人が出てきたとか、ここと繋がったみたいなね。そういうことも多分いろいろあろうかと思いますし、あとは、例のダメージコントロール局がどうなるのかというところをね。
そうですね。いいとこ見せてほしいですね。前も言いましたけど。
うん、単なるなんていうか、かませ犬的なポジションではなくて、ちゃんと働けよ、お前らは、みたいなね。そういう活躍が、見られるかどうかはわかりませんけれどもね。
はい。
まあ、そういった感じで、この先、まあ、この先というか、まず、フェーズ4はまだ終わってませんから、
うん、うん。
うん。まだ十分ね、この年内も楽しみがいろいろありますけれども。
はい。2025年の11月まで続くということなので、最低でもね。
あと3年。
そうですね。
最低あと3年数ヶ月は生き延びないといけないですね。
そうですね。どうぞよろしくお願いします、おばさん。
もう、62ぐらいになってますけどね、私に出したら。で、これが伸びていったら、フェーズ6終わった時に、ようやく、俺も年金をもらうようになったんだけど、みたいなことを言いながらね、映画館に行ってるんじゃないかと思いますが。
いや、だってね、フェーズ6でこのシリーズが終わるなんて誰も言ってないですからね。
言ってませんけどね。まあ、これもね、本当に、最速が2025年11月というふうに考えるぐらいがちょうどいいと思うので、
その通りです。
伸びる可能性は多分にありますが、まあ、少なくとも伸びても、ここまではきちんとね、作られて公開されるということになりましたんで。はい。あとはこのタイトル未定の8作品のね、具体的な中身がまたいつわかるのか。
うん。
まあ多分来年でしょうね、わかるとしても。
ねえ。
まあ楽しみに待ちたいと思います。
ねえ、この先、ロードマップをね、見せてくれるってやっぱいいですね。これでだってもう3年分楽しみがこう、ワクワクが約束されたわけでしょ？
こういう発表の仕方をした映画シリーズというのはまあ今までなかったし。
うん、
スターウォーズであれね、なんであれ、個別に、発表はあったけれども、こんなロードマップ先の先まで見据えた形で、やってる作品っていうのはなかったし、まあ、これはファンサービスというのももちろんあるし、 まあ逆に商売的にもこういうことを発表することによって、ある程度こう、マーベルファンを確保しておこう、囲い込んでおこうというそういうね、戦略ももちろんあると思いますし。まあその一方で作り手側は、なんか大変な状態になって首を絞めてるのかもしれませんけれども、まあどちらにしてもね、まあすごいことでございますんで、我々は頑張って、見続けて、喋り続けていくんじゃないかと思います。
はい。
とりあえず今日のところはこんな感じですかね。
そうですね。うん。本当に緊急特番でしたけど、はい、今回は。
まあ、前回のラストで少し喋ったんですが、うん、次の回は、まあ、キャプテン・マーベルを撮ろうという話にしてたんですけれども、
うんうん、
まあ、今回はね、急遽新作のラインナップがドドンと発表されましたので、まあ、緊急収録ということで、
はい。
本日はもう考える余裕もなく、とりあえずチェックだけして、バタバタっと収録してますんで、まあ、相当情報に抜け漏れがあると思いますし、もちろんね、他のポッドキャストとか YouTube でもね、皆さんいろいろ発表すると思いますんで、まあ、合わせてそちらの方も、ご覧いただけ、あるいはね、聞いていただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、よろしいですかね。
はーい。もう満足しました。
それでは、これからも皆様方頑張って見続けて、そしてこの番組も、聞いていただければと思います。
ぜひ、応援してください。
じゃあ、次回こそ、おそらくは、キャプテン・マーベルじゃないかと思いますけど、また何かあったら他になるかもしれませんが、はい。楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい。ありがとうございました。バイバイ。